Levit mai pom, rutit mai bre, blisit mai fu. Love is my fault, truth is my breath, bliss is my
fault. Om Shri Sai Ram, Radio Sai Japan, 5月号をお送りします。今月号では、4月21日、京都センターで行われましたエーカダシャ・ルットラパーラーヤナの模様、そして昨年9月に行われました全国サーダナキャンプ9つの親愛の道のセッションから、ダースヤム、神の召使いとして奉仕をすること、スネーハム、神の親しい友人となること、アートマニベーダナム、神話への全託に関するスピーチをお届けします。では SSIOJ 事務局の連絡から今月号をスタートします。
オームシュリーサイラーム、 SSIOJ 事務局です。5月、初夏の季節になりました。風薫ると言われる5月、生命力にあふれるとても良い季節です。皆様も生命の息吹を全身で感じておられることと思います。生命力は広がりでもあります。先日4月21日京都センターでエーカーダシャルットラパーラーヤナを開催することができました。大変神聖な波動が全世界に広がったことと思います。私たちは最センターでの多くの神聖な活動を通じて、生命力の本質でもある愛を全世界に、すべての存在に広げていけましたらと思います。スワミと共に一緒に頑張ってまいりましょう。それでは2018年5月度、6月度のご案内をいたします。関東甲信越地域サードナキャンプが6月23日土曜日から24日日曜日の日程で開催されます。場所は嬬恋リゾートサイの里。ガーヤットリーマントラを唱える2日間となる予定です。お申し込みは5月31日まで。なお SSIOJ 会員の方が対象となりますので、会員登録をまだされておられない方、ぜひこの機会に会員登録をしてくださいましたら幸いです。多くの皆様のご参加をお待ち申し上げます。地方のバジャン会2カ所のご案内をいたします。最初のご案内は徳島バジャン会、偶数月の第1土曜日午後1時から3時の予定で開催。場所は徳島市徳銀ともにプラザ。直近では6月2日、8月4日に予定されています。2カ所目のご案内は山陰バジャン会、毎月第3土曜日の午後1時から4時の予定で開催。場所は米子市文化ホールまたは松江市の白方会館。スタディサークル、バジャン練習、バジャン会が行われます。直近では5月19日、6月16日に予定されております。今回ご紹介しましたこの2カ所、徳島そして山陰のバジャン会、お近くの方ぜひご参加ください。お祭りの予定です。5月6日日曜日、イーシワランマデーが予定されております。記念祭は6月の盛岡グループが予定されております。ご案内は以上です。今年は SSIO サティアサイ国際オーガニゼーションの活動、サーブザプラネット、地球を守ろうという活動として、ゴーグリーン活動が行われています。 SSIOJ ホームページに大変楽しい活動が多数掲載されております。私たち一人一人の身近な活動として全員で取り組んでいきましたらと思います。よろしくお願いします。みんな幸せになりますように。オー シュリーサイラーム。
それではただいまより、エーカーダシャルトラパラヤナ、を開催いたします。本日はですね、ババ様と皆様のおかげで非常にいい天気に恵まれました。この千年のこと京都でエーカーダシャを、開催できまして、これもひとえにババ様と皆様のおかげかと存じます。それでは実行委員長の岸前様より、開会のご挨拶をしていただきます。よろしくお願いします。
今日はですね、その心の中にですね、スワミをですね中心としてその、唱えて愛を込めてですねベーダーを唱えていってほしいと思います。その中にその一つの神に向かっていった時にその一体性ですね、エーカットは、今回の京都の、エーカダシャのテーマであります。一体性ということです。それは愛を持って一つになるということなんです。どうか皆様愛を持って唱えてください。
Shanti, Shanti.
全国サーダナキャンプ9つの親愛の道のセッションからサイの学生の皆さんによるスピーチをお届けします。
オウムシュリサイラン、これから、7つ目の道ダーシャムについて、話してくださる、ブラザーラジャシェーカル博士をご紹介します。7つ目の道、神の召使いとして奉仕すること、名古屋祭センターの、ラジャシェーカル博士、今朝今ここにやっと到着されたばかりなんですけれども、スピーチを行ってくださいます。ブラザーラージャシェーカルは、サティアサイ大学の卒業生でいらっしゃいます。でサティアサイ大学の方では、彼はメンテナンスグループのメンバーでいらっしゃいまして、グラマセバなどのアクティビティに大変貢献されていましたので、この召使いとして奉仕をすることについてお話をしてくださる最も適したスピーカーの方ではないかと思います。で日本に来られてからは石川県の北陸先端科学技術大学院大学で、文部科学省の国費留学生として、学ばれまして、博士号を取得されました。その際に大学の方から、特別に優秀修了者に選ばれまして、特別に表彰を受けています。現在は彼は愛知県の豊田工業大学で、博士研究員を務めていらっしゃいまして、金沢グループにいた時にはスタディサークルを主に担当されていまして、また金沢だけではなくこれまで多くの最先端に出向かれて、スピーチやワークショップなどを行ってこられました。それではラジャシェーカルさん、よろしくお願いします。
Om Sri Sai Ram. Offering my humble pranams at Swami's lotus feet, dear brothers and sisters. Today I will be speaking about Dasyam, service at the lotus feet of Swami.
Om Sai Ram. 親愛なる兄弟姉妹の皆様、尊敬する恩寵の方々、そしてスワミの愛と恩寵が皆様に注がれますようにお祈りしつつ、私の愛をスワミにお捧げいたします。本日はダースヤム、神の召使いとして奉仕するということについて話させていただきます。
A devotee speaking about Lord is not anything special, but Lord speaking about his devotee is something very special.
我々経営者が神のことを話すときは、特に別段、特別なという感じがあまりしませんが、神が経営者について話すときは極めて特別な意味を持っています。
So let's listen to what Lord has to say about his devotee.
従いまして、神が神の経営者について話すときにはそれをよく聞く理由がございます。
The following words are said by Swami.
スワミの御言葉で、
The immediate example that comes to anyone for this type of bhakti is Hanuman.
スワミがおっしゃるには、まずこのようなダーシアム、神の召使いとして奉仕するという経営者のことを考えると、真っ先に出てくるのがハヌマンですとおっしゃっています。
Swami says that Hanuman was always spending his time with the thoughts of Rama with utmost humility and obedience.
ハヌマン、スワミによりますと、ハヌマンというのは1日24時間常にラーマに対して謙虚でして、しかもラーマに従うという気持ちのみを持って生きていたとおっしゃっています。
That is the reason why Rama gave him a title.
それが理由でラーマはハヌマンにあるタイトル、称号を与えております。
シャントドゥ、グナワントドゥ、バラワントドゥ、ハヌマントドゥ。
それがそのシャントドゥ、グナワントドゥ、バラマントドゥというタイトルです。ハヌマントゥドゥというタイトルです。
シャントゥ、that means who is in tranquil or at peace.
シャントゥドゥというのは、基本的に心が非常に平安で、静かな方という意味です。
グナマントゥドゥ、who is with great character.
そしてグナマントゥドゥというのは、非常に、優れた人格を持っている方という意味です。
バラマントゥドゥ is mighty.
バラマントゥドゥというのは非常に力強いという意味です。
This also gives some of the characters which every devotee should have.
もちろんこの3つの特質は全ての我々全てが持つべき特質でございます。
Which means a person who is at peace, who has great character and mighty is Hanuman.
従いまして、もしある方がとても心が平安であり、しかも素晴らしい人格をお持ちであり、かつ力強ければ、その方はハヌマンということもできます。
Swami says Hanuman is mighty because of his equanimity, that is He is same in the phase of happiness and sorrow.
スワミはハヌマーンというのは非常に力強いとおっしゃっています。それはなぜかと言いますと、いいことがあっても悪いことがあっても同じように受け止めることができたから、スワミはハヌマーンはとても力強いとおっしゃっています。
But he is not mighty because of his just physical strength alone.
従いまして、それはハヌマーンがとても力強い、物理的な力が強いという意味でを指して、スワミはハヌマーンのことを力強いとおっしゃっているわけではございません。
Swami says Rama also considered Hanuman as a great devotee because Hanuman has overcome both arrogance and attachment.
さらにスワミはハヌマーンは非常に優れた経営者であったと。なぜならば、ハヌマーンは、尊大さとか、あるいは執着というものから完全に自由になった存在だったからです。
In the episode of Rama in search of Mother Sita in the kingdom of Kishkindha,
ラーマのお話、自身の中で、シータを探すという役割をハヌマーンが負ったという話がよくご存じだと思います。
Rama inquires who is capable of crossing the ocean and search for Mother Sita in Lanka.
ラーマはですね、その女子の中で、猿族の国の中で、力強い猿族の戦士に対して、誰が、海を渡ってランカ、今のスリランカですけれども、当時ランカと呼ばれてた場所に、ラーマを探しに行ってくれますかと尋ねました。
When Rama asked Angada, son of Wali, Angada replies, O Lord, I can only cross ocean once, so if I go, I cannot come back.
アンガダというですね、非常に強い、サル族の王子に、そのことを聞きましたら、神よ、私は一回、だけ外のランカに行く力はありますけれども、帰ってくる力はございませんと答えました。
ラマ then asked Jambavan, minister of Sugriva, and a bear himself. So Jambavan says, Lord, I'm too old to do this act.
次にラーマは、このサル族の大臣に聞きました。その大臣は、神よ、私はとても年老いているので、とてもランカまで往復できませんと答えました。
Likewise, many stalwarts of Vanaras say that their strength is not enough to cross the ocean and then search for Mother Sita.
ただにたくさんの屈強な猿族の方たちがラーマに尋ねられましたけれども、皆さん、私、その猿族の屈強な戦士たちは、海を越えてランカまで行ってシータを探してまた帰ってくるというほどの力はございませんと答えました。
But when Rama asked Hanuman, Hanuman immediately says, Yes, Lord, I can.
しかしラーマがハヌマーンに同じことを尋ねたときに、ハヌマーンは躊躇なく答えました。はい、私は行って帰ることができます。
Rama then asked Hanuman, Do you know the distance of ocean that you have to cross?
それで、ラーマはハヌマーンに尋ねました。ところでハヌマーン、一体どれくらいの距離を海を渡らなければいけないか知ってますか?
Hanuman replies, No, Lord.
ハヌマーンは、神様、私はそれを知りませんと答えました。
Rama then asked, Do you know how Mother Sita looks?
それでですね、次にラーマは尋ねました。ハヌマンよ、あなたは、シータがどういう人間か、どういう顔をしているのか知っているのかと尋ねました。
ハヌマン again replies, No, Lord.
ハヌマンは答えました。いいえ、神よ、私は知りません。
ラマ asks, Do you know the strength of Rakshasas who are protecting Lanka?
ランカにいる、ラーマを、シータを誘拐して、シータをかくまっている、ラクシャタという、羅刹と言われている、人物、あるいはその部族なんですけども、それらの強さについて何か知っていますかと尋ねました。
Even for this, he replies, No, Rama.
で、ハヌマーンは、いいえ、知りませんと答えました。
Rama then asks, Then, with what confidence you say yes for the deed of searching Mother Sita?
でなぜ、じゃあ、ラーマはハヌマーンに尋ねました。じゃあ、なぜハヌマーン、お前は、すぐさま、はい、私は行って帰ってこれますと返事をしたんですか。
Then Hanuman replies, Rama, all that I have is faith in you. I know when you instruct me to do something, you will always give me the strength to fulfill it.
ハヌマーンは、ラーマに答えました。 神よ、私はあなたに対して完全な信仰を持っております。従いまして、もしあなたが私に何かをさせるというのであれば、必ず私がそれを完了するに至る力を授けてくれるはずです。
This was the strong faith that Hanuman had in Rama.
これがハヌマンが持っているラーマに対する強い信仰でした。
In another episode, when Hanuman was searching for Mother Sita in Lanka,
次に同じエピソードなんですけど、ハヌマンがランカの中でシータを探しておりました。
Then demons ask Hanuman, "Who are you?"
でそれでランカにいる、ラクシャタあるいは悪魔がハヌマンに尋ねました。お前は誰だと尋ねました。
For that, Hanuman answers, "Dasoham Kosalendrasya." That means, "I am servant of Rama."
その時、ハヌマンが答えたのは、私はラーマの召使いであると答えました。
Swami says that even in the time of danger, Hanuman took pride in declaring that he was Rama's servant.
スワミがおっしゃるには、このように敵地で、しかも敵の悪魔に囲まれている最中でも、ハヌマンは躊躇なく、私は自分はラーマの召使いですと答えました。
He did not hesitate to tell he was Rama's servant even in front of Rama's enemies.
ですから、ラーマの敵の前にしても、ハヌマンは自分がラーマの召使いであるということを話すことについて何の躊躇もありませんでした。
With this faith, conviction, and courage, doing service to Rama, Hanuman could achieve such a great heights in terms of devotion.
このようにハヌマンはラーマに対する強い信仰と、それからラーマの力に対する強い確信があったので、それによってハヌマンはランカまで飛んで行ってシータを見つけて帰ってくるということができました。
And it's not enough to just listen about Hanuman and his qualities, but we should also analyze, understand, and assimilate the qualities that we need to have to be called as servants of Sai.
このようにハヌマンの特質について聞くだけでは足らずに、ぜひこのハヌマンの神の召使いとしての特質についてよくご自分で考え考慮されてですね、それでその特質を身につけて、ぜひ神の召使いとして生きてまいりましょう。
ジェイサイロン。
Radio Sai Japan.
現在金沢のサイグループでは、特にベーダの学習などを担当されていまして、大変ご活躍されていまして、また金沢以外でもいくつかの他の地域のサイセンターなどに出向かれて、スピーチやワークショップなども行われています。それではブラザーサイゴーランさん、よろしくお願いいたします。
Thank you. Most beloved Swami, respected elders, and my dear brothers and sisters
スワミ、そして、兄弟姉妹の皆様、そして尊敬する、年長者の皆様。
Thank you, sir, for the kind introduction. And whenever I speak in front of a huge audience, especially filled with so many elders, I obviously feel humbled and I feel that it's definitely a very hard task to talk to their expectation because I always weigh everything in terms of experience.
まずこのように、たくさんの年長者の、皆様方に対して、お話をさせていただくという機会は、大変嬉しいんですが、その意味 あるいはとても私としては、緊張する経験でございます。というのは皆様は私よりもたくさんの経験を持っていらっしゃいますが、私が話すことは常に自分の、数少ない経験に基づいたもので話さなければいけないからです。
So definitely if you see the count of experience, I'm always much 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 lesser than、most of you here。
従いまして、ここの今皆さんお集まりの皆様のほとんどの方よりも、私の持っている個人的な経験というのは少ないものでございます。
How it is related to Sakyam is that Sakyam is only type of devotion where you don't need experience。
ところがこのサーキャムあるいはスネーハムという親愛の道は神との友情を育むということですが、これは特定の経験を必要としない形の親愛の道なのです。
So the intensity of love for God doesn't depend on experience. It depends on how intensely you earn for God.
神へどれくらい熱烈に愛するか、神を愛するかということについては、特に経験というものは必要ありません。ただあなたがどれだけ神を求めているか、神を愛するかによってものに成り立ちます。
But before starting to talk about Sakyam, I'd like to narrate a small incident about the inception of Navaveda Bhakti as to how it was all started.
それではですね、私はちょっとここで小さな自分の話をさせていただきます。どのようにして私が経営者になっていたかというような小さな話です。
So when Lord Rama was traveling the forest searching for Sita, so Lord Rama encounters Sabari. All of you will be much aware of Sabari who gave the berries, like already tasted berries to Lord Rama.
ラーマがすみません、ラーマの話になりますけど、ラーマが森の中を歩いているときに、ラーマはサバリーという人物に会いました。サバリーという人は、どういう人かということを言いますと、常にラーマのことを考えていらっしゃる人です。
So when Sabari offers the berries which are already tasted by her, Lakshmana is very furious about the incident and he tells, how come you are offering something which is already eaten by you to Lord?
そのサバリーという方は自分がすでに半分食べたイチゴあるいはのイチゴをラーマの方にお捧げしました。それを見たラーマの従者であるラクシマナはその食べかけのイチゴがラーマの方に捧げられたのを見てとても怒りました。なんでお前は自分が半分食べたものをラーマに捧げるんだと怒りました。
So at that point of time, according to Swami, Rama explains the Navaveda Bhakti. Like that is the first time when the concept of Navaveda Bhakti was started.
この時にラーマスワミはおっしゃってるんですけども、この神への神を友情として神を友として見るというそういう親愛の道が始まったとおっしゃっています。
So Rama tells that there are different forms in which a devotee can be closer to God, and Rama tells what are the different forms, like all through the like yesterday and today we have been discussing about the different forms of devotion. Rama tells about each of the form, explains what it is to Lakshmana.
そこでラーマは今私たちが学んでいます9つの親愛の道のようにいろいろな親愛の方法があります。それを一つ一つラクシマナマに説明しました。
So then Lakshmana asks, then Sabari's devotion comes in which of the following categories?
それでラクシマナはラーマに尋ねました。じゃあ今この食いかけのイチゴをラーマに捧げたサバリーはこの9つあるいはそのたくさんある親愛の道のうちのどれになるんですかと。
Then Rama tells it is a kind of Sakyam where her love is not as a friend but as a mother.
これはある意味ではこの神との友情というものに側面を持った親愛であると。なぜならばサバリーはラーマを友達として見たわけではないんですが、ラーマの母としてラーマを見ましたと。
And then Rama lays out the different requirements.For this stage of devotion, that is the Sakyam stage of devotion.
それでラーマはサクシマナに対してこの神の友達であるという親愛の道についてそうなるためのいくつかの必要な特質について話しました。
The first requirement is that you should be able to share all your sorrows as well as your happiness and everything with the Lord.
最初の条件というのはこの親愛の道に入る場合、神の友達になるのであれば、あなたはどんな嬉しいことでも、どんな悲しいことでも、すべて分け隔てなく神と共有できなければいけない。
The second and the important requirement is you should have the strong urge to be in constant companion with the Lord.
次に、重要な特質なんですが、ものすごく強い 神に対する気持ちが神と常に友達である神と常に共にあるという強い気持ちがなければいけません。
And the final requirement is that you should not have any preoccupied thoughts. You should be totally empty to receive what the Lord gives. Like when you're talking with a friend, you don't have anything preoccupied in your mind. In the same way, when you're with Lord, in this stage of devotion, you don't have anything preoccupied in yourself. You are open to anything for the Lord to give you.
さらに3番目の必要な特質というのは、もしあなたがお友達と話すときに、何か自分の心の中で何か握っているものがあって、それで友達に心を開かないということはありません。友達であれば完全に心を開いて話すはずです。従いまして、神に対して神に求めるときにも、自分の心の中に何か、これは絶対大事みたいなものを抱え込んではいけなく、神がくださるものすべてに対して、すべてオープンでなければいけない。そういう心持ちでなければいけないということです。
So in the very easiest, like the very easy way to find out the different incidences and Sakyam relationships is through Indian mythological texts. So either you see Ramayana or Mahabharata, you'll find different cases where people are very close to Lord.
マハバラタやラーマイアナのような叙事詩を見てみますと、いろいろな場面で、そこに出てくる登場人物がとても神に近いというような、神に近しい、神と親しいという場面が出てきます。
In case of Sudama being close to Krishna, in case of Draupadi who was also very close to Krishna, Krishna saved her in numerous occasions.
スーダナとかそれからドラオパティは、とてもクリシナに近く、クリシナは、彼女たちをいろいろな、時に苦難に対して助けを、立て上げました。
Rama accepted Sugriva as his friend and agreed to help him retrieve his kingdom.
ラーマはサル族の王のスグリーバを友達として認めて、スグリーバに対していろいろな援助をしました。
And when Vibhishana came to Lord Rama's feet and told that I want to leave the side of Ravana and be in your side, then instead of taking him as a dasa, Rama takes him as a friend.
さらに、ラーマが攻めていったあのランカの国の、王の三男の、ブヒシャナがラーマの足元に、敵人であるラーマの足元に行って、私はラーマの召使いになりたいと言って降伏したら、ラーマは彼を自分の友達としました。
But Swami tells in all these cases all the three requirements that Rama mentioned in Tusabari are not met。
ただし今まで話したケースというのは、先ほど申し上げました3つの条件を完全に満たしているわけではなかったとスワミはおっしゃっています。
So in case of Sudama, he could never relate very well to Krishna other than for his selfish needs.
スーダマの場合はですね、彼はあの完全に、常に常に神の友達である神と一緒にいたいというような気持ちを持っていたわけではありませんでした。
Draupadi remembered Krishna only in the 12th hour when she had no other means.
Draupadi のケースの場合、皆さんよくご存知の通り、彼女はクリシナに頼ったのは、他にも頼るべきものが何もなかったときにクリシナを頼りました。
Vibhishana came to Lord Rama thinking about his own kingdom, his own people who will perish because of the war.
ビメーシャナがラーマの膝元に来たときは、ビメーシャナが属する悪魔族あるいは羅刹族がラーマによって打ち滅ぼされる数前というタイミングでしか来ていませんでした。
And Sugriva made a deal with Lord, but it was not a true friendship in concept because he made friendship with the Lord so that he can retrieve his kingdom.
スグリーバは、自分のラーマに対してある意味では交渉をして、ラーマとの交渉の結果としてラーマに自分の王国を取り戻してもらっています。
However, the only excellent example of Sakyam is that of between Krishna and Arjuna.
従いまして、このような叙事詩の中で唯一真の意味で神との友情を育んでいるというケースは、実はクリシナとそれからアルジュナのケースです。
Because in case of Arjuna, he used to share all his thoughts and all his sorrows and happiness with Lord.
実はよくご存知の通り、アルジュナというのは常に自分のすべての苦しみ、すべての喜び、自分の持っているすべてをクリシナと分かち合いました。
And that's the reason he was given the Bhagavad Gita during the war.
それが、クリシナがアルジュナに対してバガバトギータという教えをくださった理由でございます。
Now in one of the discourses, Swami, as you know, he is very funny about how he talks. So he tellsthe Sakyam stage of devotion is very well meant for students. Like, he was talking to students and he tells it is very well meant for students because you don't have to follow any rituals.
このように神と友達であるという信頼の道の例としては、私が私の生徒たち、つまり佐茶大学の生徒たちの関係であると。なぜならば、生徒たちは私が定めた順番、正しい生活方向に必ずしも従う必要がないからだと半分ジョークでおっしゃいました。
Swami tells, students are always close to me, and for Sakyam stage of devotion, you don't need to follow any rituals, you don't need to chant anything, you don't need to follow any kind of strict discipline. What you have to do is just have the constant urge and love for God.
スワミの学生たちは、スワミがおっしゃるには、スワミの学生たちは常にスワミと共にありたいという強い強い気持ちを持っていたので、それだけで十分で、特に毎日朝何時に起きてお祈りを整えて、ベーダーを整えてとか、そういう厳しい手順に従う必要はないのですとおっしゃいました。
So I'll finish with a small anecdote that Swami often gives in this context.
それでは最後に、スワミがしばしばおっしゃることを私は今ここで引用させていただきます。
So once two men visited a mango orchard with the view of like having an investment in that.
二人の金持ちの投資家がマンゴーの果樹園を訪れました。
So as soon as they reached the mango plantation, they were like really amazed with the quality of the maintenance and the trees and the sweetness about what people described.
一人の資本家はマンゴーの果樹園に着いたらマンゴーの数を数えたり、実がどれくらいになっているかとか、あるいはマンゴーがどのように、果樹園がどのように管理されているかについて調べ始めました。
So one guy suddenly like as soon as he went instantly started counting the number of trees and so from each tree how much will be the harvest and so yearly how much harvest he will get and he started making all the calculations.
で、その一人の方は、マンゴーの木を数えて、一本のマンゴーの木にはどれくらいの実がなるか数えて、それで電卓、の計算し始めて、じゃあ1年にどれくらいのマンゴーの実が取れるだろうかなということを計算し始めました。
So the other guy, he directly headed to the owner of the plantation.
もう一人の基本家は、その現在の、マンゴーの果樹園のオーナー、持ち主のところに行きました。
So after some time, he started talking to the owner and the owner came with this person and told, so see, like we are very good friends now. You can take as many mangoes you want for yourself as well as your family. And whenever you want, we can fix the deal and you can overtake this plantation.
で、二人目の資本家はすぐにその今の持ち主と仲良くなりましたので、そのマンゴー園の持ち主の方はもう好きなだけ自分で食べてもいいし、家族のためにマンゴーをお土産で持って帰ってもいいよと。そしてあなたがこのマンゴー園を買いたかったらいつでも売ってあげますよというふうに話しました。
Now, Swami tells, be like the second man.
スワミがおっしゃるにはこの二番目のような人になりなさいということです。
Instead of putting your brain in how much can be harvested, what all can be done, harvest whatever is already present with you in the form of God's love.
どれくらいのことをすればどれくらいの収穫が上がるかなということを考えずに目の前にある収穫をいただきなさいとスワミはおっしゃっています。
Because if you have His grace and His love, everything else will follow.
なぜならば、もし我々がスワミの愛や恩寵があれば、すべては我々に必要なだけ、いただけるということだからです。
Thank you, Sairam.
Radio Sai Japan.
最後に、9番目のスピーカーをご紹介します。9番目の道は、アートマニベーダム、 真がなる神に全託することです。スピーカーは金沢グループのブラザーサントシブックがお話をしてくださいます。ブラザーサントシもサティア祭大学の卒業生でいらっしゃいまして、彼はまた祭大学の大学院で理学と工学の両方の修士号を取得された後で、彼もまた文部科学省の国費留学生としまして北陸先端科学技術大学院大学の博士課程に加わって現在2年生でいらっしゃいます。また金沢の祭グループではいつもスタディサークルを担当してくださっていまして、またこれまでいくつかの祭センターからもたびたびご招待をいただきまして、ゲストスピーチやワークショップなどを行ってきております。それではサントシさん、よろしくお願いいたします。
Thank you, sir. Om Shri Sai Ram.Offering my humble salutations at the lotus feet of our most beloved Bhagavan.
私が最も愛するスワミに対して、スワミの蓮華の御足に対して、私の謙虚な気持ちと愛を捧げいたします。
Esteemed elders, dear brothers and sisters.
親愛なる兄弟姉妹の皆様、そして尊敬する年長者の皆様。
A loving sairam to one and all.
私の方からサイラムと挨拶させていただきます。
I'm definitely nervous.To share some of my thoughts before the esteemed audience sitting over here.
このようなスワミの長い旧社の方々の前で、たくさんの方々の前でお話をさせていただくということは、とても緊張、私は緊張することでしています。
Blessed we are to get to listen to the nine parts of devotion.
この9つの最後の親愛の道の最後の道について話させていただきますが、
Blessed I am indeed to dwell upon and to share some of my thoughts on the highest form of devotion that is surrender.
この親愛の道の中で最高の道である9番目のアートマビビレーダムということについて私の思いを話させていただくということに対して、私はとても祝福を感じております。
Surrendering the very self of ours at the lotus feet of our most beloved Bhagavan, is the ninth form of devotion.
9番目の親愛の道というのは、スワミの蓮華の御足の前にすべてを捧げるということです。
And to me, it is most toughest form of devotion.
これは私にとっては最も難しい親愛の道のあり方でもあります。
Let us.Discuss more about it by listening to a small anecdote.
ここでまたちょっと小さなお話を話させていただきまして、その話に基づいて話をさせていただきたいと思います。
It was in the royal court of Kauravas.
カウラバの兄弟の話です。マハーバラタでのお話です。
Where Draupadi was humiliated.
ドラウパティがカウラバの兄弟によって恥ずかしめを受けたというそのお話でございます。
パンダヴァス will lose their kingdom, will lose themselves and will try to beat even ドラウパティ also.
このお話はパンダヴァの兄弟が賭けに負けたので、全てを失ってドラウパティすら賭けに賭けて負けてしまったという、その時のお話でございます。
And they lose ドラウパティIn this dice game.
それはサイコロゲームで、まあ、イカサマゲームだったんですけども、ドラウパティを失いました。
And one of the Kauravas tries to humiliate her by unwrapping her.
カウラバの一人ですね、兄弟の一人が、ドラウパティに恥ずかしめを与えようとして、彼女の持っている服を脱がそうとしました。
The humiliation was in front of esteemed elders and her husbands and in the presence of the many people assembled over here.Over there.
これは恥ずかしめはどれくらいかと言いますと、例えばこのようなたくさんの方々が今日のようにおられている中で、しかも自分の夫たちが見ている中で、ドラウパティは無理やり服を脱がされようとされたわけです。
At that time, she faced the most toughest of her life.
その時にドラウパティは人生の中で一番難しい厳しい状態になりました。
At firstShe holds her sari with her two hands and prays to Lord Krishna.
ドラウパティは両手で自分のサリーを掴んで、それでクリシナに助けを望みました。
But then there was no response.
しかしクリシナからの助けはありませんでした。
She tries to pray hard to the Lord Krishna, but her prayers goes in vain.
ものすごく熱心に、ドラウパディはクリシナの助けを願ったのですが、その、願いは聞き届けられませんでした。
After some time, she holds her sari with only one hand and lifts her other hand in the air and prays to Lord.
それで次にドラウパディは片手だけ手を離し、自分の服からサリーから片手を離して、片手でサリーを掴んで脱がされまいとしながら片手で、片手を空に上げて、それで神の助けを願いました。
But even now, her Lord will not come to her rescue.
それでも、彼女の神は、彼女を助けに来ませんでした。
And in the end, she gives up. She lifts her both hands.In the air and prostrate at the feet of her Lord Krishna.
それで彼女は両手をサリーから手放し、で両手を拝む体勢にして、それで拝む体勢でクリシナの助けを願いました。
And now comes the blessings of the Lord.
そこで神の恩寵が来ました。
The Lord blesses her with countless number of saris.
それで神は数えきれない数のサリーをロラウパティにいきなり着せるというそういう奇跡を行いました。
And protects her from humiliation.
従いましてどんなにサリーを剥がしてもその下にサリーが出てくるという状態が起きてそれによってロラウパティは恥ずかしめを受けることはなくなる恥ずかしめから逃れることができました。
Now, if you listen to this story, at first,She holds her sari with two hands.
ここでこの話に小話について考えてみますと、最初はドラウパティは両手でサリーを掴んでいました。
With a feeling that she can definitely manage herself.
それはどういうことかと言いますと、彼女は両手の力を持つことによって自分の服を脱がされないというふうに信じていたということです。
The second time, she used only one hand to pray to the Lord.
しかし2番目では彼女は片手は離して片手はまだサリーを守って片手は神で祈っていました。
And in the end, she gave up everything and surrendered herself at the feet of her Lord.
最後に彼女は両手を手放し全てを神に委ねました。
Until she surrendered herself at the feet of her Lord, the Lord did not come to her rescue.
彼女が全てを神に捧げるまでは神はドラウパティの助けには現れなかったのです。
Only after giving up everything and surrendered everything at the lotus feet, the Lord came to protect her.
すべてを諦めて、すべてを神の御足元に捧げたときに初めて神はドラウパティを助けたのです。
The same thing applies to us also.
これは私たちにも当てはまります。
The sense of surrender, the feeling of giving up,
このようにすべて諦めてすべてスワミに委ねるという気持ちが感覚あるいは態度が
Placing our ego
それはつまり我々のエゴそのものも手放してクワミに授ける神に委ねるということです
And the very self of ours
そして我々自身も神に委ねるということです
At the feet of our Bhagwan is the highest form of devotion
そしてそれらをすべてスワミに委ねるということが最高の親愛の道ということです。
We should dedicate all our actions at the feet of our Bhagwan.
我々はすべての我々の行動をスワミの御足に捧げなければいけません。
We should surrender all our thoughts.
我々はすべての思いを手放さなければいけません。
And deeds.
それが
deeds.
それって我々の思いとそれから行動もすべてスワミに手放さなければいけません。
And in the end, the very self itself.
そして我々は最後には我々自身そのものもすべてスワミに委ねなければいけません。
Is the very form of surrender.
これが無執着あるいはすべて神に全託するということです。
But it is not an easy job to surrender all our actions.
このように我々の行動すべてを神に全託するということは実は簡単なことではございません。
Because our own thoughts will obstruct us.
それは、もう一回言ってあげます、please.
Our own thoughts will obstruct us.
いろいろな我々の思いがそれを邪魔するからです。
Thoughts in the form of ego.
それは我々のエゴが思いという形で我々の心に入ってくるからです。
But we are no one.
我々はヒューマンです。
Today we assembled here because it is His grace that we gathered here.
我々はここに集まりましたが、我々が集まることができたのは、スワミの恩寵があるからです。
And it is our duty to get reminded ourselves time and again.
従いまして、我々の義務として常に神に前託するということを、我々は常に自分の心の中に留め置きしなければいけません。
To offer all our actions.
全ての我々の行動。
And take whatever he gives.
それをスワミに捧げて、どんなものでもスワミが私たちに授けたものをいただくと。
Because everything is belongs to him and nothing belongs to us.
なぜならば、すべては神、スワミに所属していて、我々には何も所属していないからです。
By doing this, the bhakta, the devotee, will offer himself at the feet of the Lord.
そうすることによって我々は帰依者としてスワミに前託したということになります。
And merges in him.
そしてそのことによって我々は神との合一をすることができます。
And in the end, what remains is the Lord himself.
そして我々は自分の中に神そのものを見出すことができます。
So let us all offer all our actions and deeds and thoughts.
ですから我々は我々のすべての思いと言葉と行動を神に全託しなければいけません。
And surrender ourselves.
そして我々自身そのものも神に委ねなければなりません。
To him and take whatever he gives.
そして神が授けてくれたものは何であり受け取れなければいけません。
Let us all pray to win his grace and mercy.
我々は今全員でスワミに、スワミの愛と恩寵とそして慈悲を願いましょう、祈りましょう。
To follow this and live up to his expectations.
それはどういうことかというと、この9番目の善託の道を歩むことができますように、そして神が我々が善託の道を歩むことに対して手助けをしてくださいますようにと祈りましょう。
I thank each and every one of you for giving me an opportunity to share some of my thoughts.
私はこのいくつ皆様方一人一人に私の持っている考え方について話させていただいたことを感謝いたします。
Thank you, サイラン。
今月号のラジオサイジャパンはこれで終了します。みんな幸せになりますように。オームシュリーサイラーム。
ますように。みんな幸せになりますように。Shine.